東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
10月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。10月も最後の土曜日ということで、今年もあと2ヶ月。これ友人と話すんですが、2022年、スピードが速すぎて本当に一瞬だったよねなんていう話をしていて、皆さんどう感じましたか？なんか早かったんですよね。今年もあっという間に終わってしまいます。さて、今週もお送りしていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員岡戸信樹さんをお迎えします。世界186カ国で事業を展開するヒューレットパッカードカンパニー、その分社として日本におけるパソコン事業を展開してきた日本 HP の今後の事業展開とは。デジタルフォンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員の岡戸信樹さんをお迎えしています。岡戸信樹、1974年愛知県出身。97年一橋大学商学部を卒業後、アンダーセンコンサルティング現アクセンチュアに入社。2003年日本ヒューレットパッカードに入社し、経営企画やマーケティングなどを担当。2015年日本ヒューレットパッカードの分社に伴い、日本 HP の執行役員 e コマース事業本部長に就任。常務執行役員などを経て、2021年に代表取締役社長執行役員に就任。先週の後半でプリンティングの技術について伺ったんですが、特に 3D プリンターの技術についてちょっと興奮しつつさまざま伺ったんですけれども、はい、今週は先週の最後に出てきた金属のプリント、
はい、
こんな技術が少し先の将来に使えるようになると。今まではどういった材質の 3D プリントが多かったんですか？
今まではですね、樹脂がですね中心でした、
うん、そこが技術的に可能になってくるというわけで、金属。
そうですね、はい、まあ、そういう意味ではその金属というものができるようになりますと、本当にこう製造業のですねデジタル化の推進というところで、うん、まあ、本当に新たなこう産業革命と言ってもいいような時代が来るんじゃないかなというふうに思っております、
はい、これはいつぐらいにその技術というのは。
そうですね、実はすでに世界の方では2022年、今年ですね、の方にですね 3D プリンター、金属の 3D プリンターの一般販売を開始をしております、うん、自動車産業ですとか医療産業、工作機械、そういった産業ですでに使われ始めています、うん、日本では2023年来年のですね後半のですね販売開始を予定をしております。
本当にね、日本って精密機器とか、はい、まあ、機械のね産業がずっと長らく発展してきたわけですが、 3D プリンターで金属の部品を作れるっていうのはすごいことなんでしょうか？
そうですね、本当に大きな、うん、大変革かなというふうに思っております、
はあ、これでまた大きなねスピード感というか加速しそうですね、ものづくりが、ね、
はい、
はあ、これはどのような場所で主に使われていきそうな技術ですか？
おそらくその海外で今使われているのと同様にですね、自動車産業ですとか医療産業、そういったところがですね多く使われるようになるんじゃないかなというふうに思っております。
そういった意味では、その様々な部品を作るって、これまで工場でおそらくたくさんの方が機械を操りつつ、たくさんのこう流れ工程があって作っていたと思うんですが、やっぱりそのどうしてもコスト面が下がるみたいな想像してしまうんですが、そのあたりは。
まあ一つのチャレンジとしてはその量産化がどこまでできるかっていうところは大きなチャレンジだとは思うんですけども、まあそのあたりの技術がクリアできてくるとですね、本当に大きな意味でのコスト削減というのはできるかなというふうに思います。
じゃあ将来的には本当に金属を 3D プリンターで作るっていうものがどんどん実装して実用化されていくっていうことですね。
そうですね。あとやはり非常にこう製造業というものはこう製造のこう知識の塊で、職人さん的なところがたくさんあるとは思うんですけれども、やはりそういったその高齢化、日本の高齢化社会というところのですね、課題の解決にも大きく寄与するんじゃないかなというふうに思っております。
なるほど。いやちょっとすごいなんかインパクトに残りました、金属 3D プリンターって言葉やっぱりね、これまで本当樹脂とかちょっとこう柔らかいというか、
そうですね、
印象がありましたけど、
はい、
ついについ
に、
はあ、あとちょっと先週からお話伺っていて、すごく岡戸さん のお人柄というかにも興味を持っているんですけれども、なんか本当にこう明るく快活でちゃんと上を向いてくださってるリーダーっていう雰囲気がありまして、そのご自身が考えるリーダー像というか皆さんを引っ張っていくその思いってどんなものがおありなんですか？
そういう意味ではリーダーシップというものは大きく分けると、そのスキルセットと、マインドセットと2つあると思います。このような今のようなこうデジタル化された社会においてはですね、より一層マインドセットの方が重要かなというふうに思っています。それはやはり非常にこう変化が激しい時代になりますので、なかなかこうスキルセットをですねつけたとしてもすぐに適応できなくなってしまうようなことも多いかなと思ってまして、そういう変化が激しい時代だからこそですね、リーダーとしてはマインドセットの方がより重要になるのではないかなというふうに考えております。
いわゆる本当にこう頭が切れて学歴があって仕事ができるっていう求められていたリーダー像からちょっと時代の流れとともに変わってきたと。
そうですね、そう思っております。
どんな雰囲気なんでしょうかね。なんか日本 HP の社内の雰囲気が気になります。楽しそうな
そうですね、
やっぱ外資の感じが強いんですか？
ただですね、この前お伝えをしたように、もともと日本ではもうすでに60年近く事業しておりますので、そういう意味ではこう日本の良さとですね、その海外の良さというものがうまくこうミックスされたような、そういうような会社かなというふうに思っています。
いやでも岡戸さんがこれまでさまざま、そのあれですよね、もともとコンサルティングにいらっしゃってずっとデジタルシーンご覧になってきたと思いますが、今後どのような方向に進んでいくんでしょうかね。世界は
大きくですね、これから先無限への挑戦というものが大きく実はあるかなと思ってまして、やはりその今はですね、こう情報化されてきたところで、これアトムとビットで私よく言うんですけども、その情報とビットの世界に世の中がかなり来ていて、そういう意味ではそのビットという情報の社会ってもう本当にこう無限の世界かなと思ってます。
非常に細かいっていうこと。
そうですね、再現がないというところで、物理世界ではないので、本当に無限の世界が可能なのかなというふうに思っています。で、これまでこう人間のこう過程の中で、例えばその狩猟から農耕に移った時、これもある意味その、大きな変化だったと思うんですけども、これは食料という狩猟に依存していた限度があるものが、ある意味無限に、自分たちで作れるようになって、それで人口が大きく、爆発的に伸びていった。で、次にその産業革命というような形で、農耕という土地に、依存してたものが資本に依存されて、ずっとこう経済が右肩上がりに、ある意味無限に成長するような、そういうような時代が来て、そして今その情報化産業というところで、これも本当に情報という、まさにそのアトムの物理の世界からですね、情報というビットの世界に移ってですね、こう無限な可能性が広がった時代になったかなというふうに思っています。
となるとやっぱりそれこそ日本 HP のような会社に求められるものって、もうそれこそ無限ですよね。
やはりその情報、そしてネットワーク、そしてエンドポイントという形で、やはりその情報化の方が非常に今こちらの方が進んでいる中で、情報のこうビットの進化にですね、そのエンドポイントのもう結局アトムですね、こうビットをアトムに変換をするものがですね、エンドポイントの我々の役割だなと思ってまして、そういう意味ではその五感にもっと訴えるような触覚、そういうような例えば味覚だとか嗅覚だとか、そういうものも結局その情報をですね、アトムのその世界に、物の世界にこう変えていく、そのエンドポイントの役割を HP は担っていると思ってまして、ここのですね、本当にこう技術の進化だったりで世の中にですね貢献をしていくっていうところは我々の大事なミッションかなと思ってます。
はあ、という意味では本当に 5,60 年先の HP から出てくるプロダクトを想像するとちょっとワクワクしてきますね
そうですね、期待をしていただいていいかなと思います
ちなみに岡田さんが考えるこれからのそのいわゆる無限の世界の中で求められる人材というか、働く側の我々はどういうことを考えて何を学んでいくのがいいんですかね。
やはりそのこういう情報化社会によってですね、失敗をするリスクっていうのはかなり低下をしていると思います。例えばさ、3D もそうですけれども、今まではその金型をこう作って、ものをそもそも試作機を作るの非常にこう大変だったものが、 3D があればすぐ試作機を作ることができるようになるという意味では、失敗をするリスクがかなり、失敗するコストがかなり下がったと思ってまして、逆にですね、やらないリスク、こちらの方が非常に高くなってるかなというふうにも思います。そういう意味でやっぱりその実行力、とりあえずまずやってみようと、こういうチャレンジ精神を持った人材っていうのは非常にこう重要になるかなと思っています。
いや、今背筋が伸びました。例えば何かをやってみたいってなっても、今ネットで調べたら何でもやった気になれるような動画が落ちてたり、ね、はい、やった気になれるような情報収集ができるじゃないですか、はい、それで知った気になってますけど、きっとやると学ぶって全然違いますもんね。
そうですね、本当にそうだと思ってます。
とにかくやる行動、
それが非常に大事だと思ってます。
頑張ります、はい、いや、もう本当にあれですね、頑張ったら頑張っただけ、動いたら動いただけ、パフォーマンスの出ていく時代っていうことにおいても、やっぱり本当に今世界が新たな方向に進んでいて、そういう意味でデジタルの話をするとやっぱり Web3 とか DX とか、そのあたりは気になるんですが、いかがですか、社内的には DX 進んでいるっていうか、もともときっとやってきた業態ですよね。
そうですね、まあ、そういう意味ではそれこそ2007年から始めている在宅なんかも一つの DX かなと思ってまして、うん、まあ、コロナも本当にスムーズに在宅勤務に移行することができました、うん、また、まあ、それに合わせてですけれども、まあ、以前あったその押印ですね、ハンコを押すというようなものもですね、はい、いち早くデジタルでのですね、デジタルサインの方に移行していきまして、まあ、そういった形での DX の推進というのは進めております。うん、またいろいろそのやっぱり事業がいくつかありまして、こう縦割りだったものをですね、まあ、横串でまあつないでですね、そういう形で各事業のですね、情報共有というようなものも今並行して進めている状態でございます。
なるほど。少し前にというか8月9月にですね、ずっと2ヶ月間 Web3 に関するゲストをお招きしていたこの番組なんですが、はい、Web3 についてはどう捉えていらっしゃいますか。
まあ、インターネットの世界が変わる大きなテクノロジーかなと、いうふうに思ってます。そういう意味では、まあ、非常にこう今GAFAに代表されるような形で、自由で、というインターネットの世界がですね、非常にこう巨大なGAFAの中に、まあ、ある意味独占をされているようなものからですね、まあ、よりその情報の民主化というか、個々人のですね、発信、そういったものがこう Web3 によってですね、大きく変わるんじゃないかなというふうに思ってます。あとやはりその情報化によってですね、まあ、これはそのものづくりの産業革命もそうですけれども、非常にこう大量に情報が作られることによって、情報コストという意味では大きく下がったと思うんですけれども、今後やはりその Web3 によってですね、逆にその情報のこう個別化というか、そのアートなどもそうですけれども、情報自体の価値がですね、上がっていく世界に来るんじゃないかなというふうには思ってます。
情報の価値が上がる、
はい、
はあ、その感覚面白いですね。なんか今まではもう本当情報ってもう溢れてしまって、はい、情報の価値ってもう最近逆に感じてなかった。昔のタウンページでよほど自分で体力を使って調べてた時の方が価値があるって感じがしてましたけど、ね、はい、またその価値が上がってくるんです
ね。そうですね、でまさに今おっしゃられた個人情報というところは、はい、多分今後一番その価値が高くなるところかなと、うん、こういうふうに思ってます。
そうですよね、ログインが必要なくなる。
おっしゃる通りです。
そのあたりの話題は非常に気になります。
おっしゃる通りだと思います。はい、はい、まあ規制の問題もいろいろあるとは思うんですけども、まさに本当にこう価値を持った情報というものは、うん、個人情報のところに集約されていくんじゃないかなというふうに思っています。今やっぱりそのログインなどがあって、皆さんあまり気にせず個人情報で登録をすると思いますし、個人情報やっぱりなかなか登録しないと本当のサービスが得られないような状態で、比較的個人情報自体がそれほど価値が高くないような状態だと思うんですけども、この個人情報というものがおそらく一番価値を持つ情報に今後なってくるんじゃないかなっていうのが Web3 による大きな変革かなと思います。
Facebook が個人情報をねつなげてそのコミュニティを作るっていう盛り上げ方をして、はい、今度でも Web3 の方に行ってますから、 時代は明らかにやっぱり全部寄り戻しなんですね。
そうですね、本当にそういう意味では分散と統合というものが常に歴史を見ても揺り、動いてますので、この動きが今そういう意味ではその分散の方向に大きく動く時代かなと思います。
はあ、なるほど。あと加藤社長がよく声を大にしておっしゃっている D&I、
はい、
そのダイバーシティ&インクルージョン、これも御社の取り組み伺ってもよろしいですか。
それこそいち早く在宅ができるようにしたというところも、やはりその子育てですとか介護ですとか、そういったまさにこう D&I のように関係する、まあ、そういうような人たちをこうサポートするような、そういう形で始めていきました。はい、あとそういう意味でいきますと、当社の方ではデジタルイクイティというようなものを掲げています。まあ、これ日本語でいきますとデジタルの公平性というふうに言っていただいていいと思うんですけども、これは何かと言いますと、今やはりそのコロナによってですね、そのデジタルにですねアクセスできるかどうかというのは非常に大きなその人権に関わるぐらいの問題かなと思ってまして、例えば就学、授業を受ける、仕事を探す、就労、またそれから医療を受けるというところにおいてもですね、本当にこうデジタルが必須のものになってまして、このやっぱりデジタルのですねメリットを享受できるかできないかが本当にこう世の中のこう福祉にも関係してくるかなと思ってまして、そういう意味でもですねこのデジタルイクイティをですねどんどん我々としては推進をしていくことによって D&I の社会をですね実現していこうというふうに考えております。
そういう意味ではそうですよ、高齢化でおじいちゃまおばあちゃまがデバイス使うの難しいという問題だけじゃなくて、まあ、
はい、
体のね障害の話とか、はい、いろいろそのデバイスを操れるかどうかっていうボーダーはありますもんね。
そうですね、まあ、そういう意味では本当にエンドポイントのこうインターフェースというものがですね、うん、どれだけユニバーサルになっていくか普遍的になっていくかっていうところは我々のチャレンジかなと思っています。
いやでも本当に岡戸社長の目にはいろんな光景が映ってると思うんですが、これちょっと先の将来我々にやっぱりどんどんこうデジタルのテクノロジーが良くなっていくってもういいことしかないと思うんですが、なんか生活ってどう変わっていくんですかね。ちょっとざっくりしてますけど
やはり先ほどのこう情報のですね、まあ、民主化という形でも本当に情報がこう拡大をしていってますけれども、まあ、Web3 というところによってですね、まあ、本当に一人一人が皆さんこうクリエイターになれるような、まあ、そういうようなチャンスというようなものはあるんじゃないかなと思います。またですね、まあ、テクノロジーの進化によって例えばその物理空間の中でいきますと今は縦ですね、
はい、
上、今までやはりその水平軸の土地というものだったと思うんですけども、まあ、ドローン、それから、まあ、例えば空飛ぶこう自動車のようなものだったり、はい、ロケットという形で、うんうん、そういう意味ではこう縦の空間ってその無限のやはりその広がりがある。やっぱり水平軸というのは有限のものですけれども、縦の宇宙空間まで考えると本当にこう無限の広がりがある。物理空間でも実は無限の今チャレンジをしているところかなと思ってまして、この縦方向のその考え方の違いによってですね、住むその土地のこう価値が変わっていくですとか、はいはい、そういったところも大きく今後変わっていく可能性があるところかなと思ってます。
確かにもう日本はまあ、ね、森林とか除いたらもう結構開発し尽くしたというか、はい、高速道路も建て尽くしたしという感じしますけど、
はい
は
い、
上は、
はい、
飛行機以外占有してないですね。
そうです、
ま
だ、はい、本当にこれから上方向という意味ではですね、大きく生活のあり方が変わる夢がある世界かなというふうに思っています。
本当ですね、はあ、そうやって視点を変えていろいろ考えると、なんかいやでも岡戸社長に本当になんか視点っていうテーマをいただいた気がします視点を変えて考えるってすごい面白いですね、
はい、そうですね、本当にその視点のあり方によって物事の見方って大きく変わるもので、やはりこれ D&I にも共通するものかなと思ってまして、視点を変えることによっていろんな気づきがあるという意味では、ビジネスにも大きなヒントがあるかなというふうに思ってます。
いや実はね、我々生活している中で気づかず HP の技術を使っているということ本当にたくさんあると思うんですが、これからもご注目ください。本当にワクワクするお話ばかりでございました。どんどん私たちの生活便利になりますね。
やはりその便利になる一方でですね、環境という問題は今後も大きく非常にこう大事なテーマかなと思ってまして、うん、先ほどその無限と有限の話ですけれども、やはりこう人間って非常にこう無限に対する欲求があるかなと思ってまして、はい、例えばその不老不死ですとか、うん、バベルの塔なんかもそうですけれども、文明化された社会の中で無限にっていうのは人間の欲求である一方でですね、うん、 やはりその物理世界というのは有限で、やはりその今の環境問題というのは人間のこう無限の欲求とですね、その世の中の有限というようなもののここのこうギャップが起因でですね、発生をしている時代かなと思ってまして、そういう意味ではその無限をこう追求する一方でですね、その有限とのこう折り合いをどう考えていくかというところは非常に環境の問題としては大きなテーマになるかなと思ってます。
ですよね。それでいうともう本当にこんな一概には言えないですけど、例えば 3D プリンターの技術によっていろいろな環境負荷が減ったりするのかなって、ね、ね、はい、一消費者でも容易に想像できますよね。
そうですね。そういう意味で本当にデジタル印刷ですとか 3D プリンターという意味では、うん、今後のそうい う, こう環境対策という意味でもですね、うん、大きな技術革新になるかなと思ってます。
2週にわたってありがとうございました。またこれから本当に革命が起こるということで、ちょっと先の未来にワクワクしてまいりました。またいろいろ教えてください。岡田社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、10月17日大阪コンサルティングセンターオープン。データ分析 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス With Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、2週にわたって株式会社日本 HP 代表取締役社長執行役員の岡戸信樹さんをお迎えしました。岡戸さんがおっしゃっているお話を改めて聞くと、本当に今時代の転換期、変換期なんだなというふうに思いました。無限の時代に向かっているということで、時代の揺り戻しなのか、この先どういう社会になっていくのか気になりますよね。その社会とか世界がどうなっていくのかという片鱗をこの番組でお伝えしていけたらななんて思いました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by デジタルフォルム。